日本共産党平塚市議会議員団松本敏子議員、住み続けたい平塚にするために。学校における子どもたちの安心安全。問い、新型コロナの感染から子どもたちの命を守る施策として、抗原検査キットの無料配布や適切に教室の換気を行うための CO2 モニターの配置、少人数学級の拡大が必要ではないか。教育指導担当部長。検査キットは県が学校を通じてワクチン接種対象外の児童がいる世帯へ配布する予定で、自宅での使用を想定している。CO2 モニターは配備を進めていく。少人数学級は現在小学校2年生までだが、令和7年度には小学校全学年が対象となる。中学校でも実施されるよう要望していく。湘南海岸公園竜城ヶ丘ゾーンの公園整備について。問い、市長の指示で樹林帯の保全率を当初の 30% 台から増やす検討をしているということだが、昨年の3月議会では、B エリアの伐採率は約 60% の見込みとの答弁があった。40% は残ると思わせて、実は 30% しか残らないということだったのか。都市整備部長。当初から約 38% を保全する計画であり、それを上回るよう検討しているところである。問い、塩害・風害の調査は行ったのか。また、整備後の荒廃地への影響をどのように考えているのか。都市整備部長。塩害・風害の調査は今後行うが、時期や方法は検討している。本事業は荒廃地への影響がないように計画を進めており、整備後もモニタリング調査を実施していく。問い、整備計画の最終案が確定する前に、住民に説明をする考えはあるのか。都市整備部長。令和2年10月に一つの区切りとして意見交換会を開催しており、市民の意見を聞いてきたという認識である。それをもとに最終プランを示したい。ソフト面では意見を反映できる部分はあるが、ハード面は難しいと考えている。生活保護行政。問い、生活保護のケースワーカーに助言・指導する査察指導員が不足し、過重労働になっているのではないか。福祉部長、生活福祉課の担当長が査察指導員のフォローをしており、過重労働にはなっていないと考える。問い、不正受給が問題視される中、原因が行政側にある場合も見受けられる。医療扶助の受給者が入退院を繰り返したために、月ごとの返還額の計算が難しく、まとめて多額の請求をされたという事例も聞いている。査察指導員が立ち会って確認するべきではないか。福祉部長、事例の内容をはっきりと承知していないので、今後調べたいと思う。問い、本市が利用する無料定額宿泊所の実態とアパートに移るための手続きについて伺う。福祉部長、4月1日現在、市内外合わせて41箇所、利用者数は121人で、最長20年の入所者がいる。アパートに移る場合は、本人の課題を整理し、一人暮らしができるかを福祉事務所内で検討し判断している。問い、厚生労働省は住む家がない人の生活保護申請について、無料定額宿泊所への入所を要件とはしていない。本市の考え方を伺う。福祉部長、入所せずに申請することも可能と考える。